松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは東海理科硬式野球部部長の久能正人さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
この松本さんのアスリート人材の本から始まって出会って、はい、講演会をして、今では月に2回でしたっけ。
そうですね、2回ほど、ね、
野球部の運営を一緒に考えていらっしゃる、
はい、作
っていらっしゃる。
それこそラジオ大阪の翌日はだいたい豊川にいるって感じです。
あ、そうなんですね、はい、帰りに
寄られるんですね。帰りに寄らせてもらって、
じゃあ今日は一緒に帰っていかれるんですか。
はい、
そうですか。その先週にお話しいただいた講演会ワーク、そしてアンケートをみんなで一緒に見て支え合って視野を広げるなどありますが、他にもこのチームワークを高めていくために工夫されていることがあるとお聞きしております。
はい、うん、まずそのアンケートとかで、自分の意見を言うっていうことは、自分にその決意を聞かせていることにもなるので、うん、そういった意思の確認であったり、あとはやっぱりチームが勝つために、目標設定ですね、どこを目指してそれから逆算していくかだとか、そういったところの知識っていうのをすごいこう学びました。
はい、あとはちょっと変わったところだと、はい、共通のドラマを見てそこでディスカッションしたりとか、
どう感じるか、やっぱ違うんですね。
同じものを共感し合うってすごい大事なんで、とか同じ書籍を読んでそこのブレストをみんなでするとか、でチームの課題図書を作らせていただいて、行動指針としてこの一つの書がまず原型にあるってことで、
はい、
でも一つのことでも全然皆さん見るところ違いますもんね、うん、私も仲間と出張なんかに行ってこう車で走ったら、私は美味しそうなお店屋さんばっかり探しますけど、はい、屋根の色に、あそこの屋根は何色だとか、横もいればね、はいはい、いろいろありますからね、はい、いろんなことを共感して視野を広げる。
まさにそのカラーバス効果っていう今の効果なんですけど、カラーバス効果をみんなで理解し合って、だから何を意識するかって大事だよねってことで、
はい、で今そういった取り組み、そういったものを言語化して、全員が同じものを、同じ解釈がずれがないようにということで、一つのこう手帳みたいなものを、弊社東海理科硬式野球部オリジナルのそういったものをゼロから作るといったようなことで、今そういった取り組みもしています。
会社でいえば理念とかパーパスみたいな感じですか。
まさにそれが全部詰まった手帳で。
はい、でもブレないですよね、いろんな意見があったとしても、ここに集中しようっていうところが、またみんな戻ってくるみたいな場所ですね。
おっしゃる通りです。それを誰が見ても戦い方も含めて全て明記されていて、
ちょっと何か一つ二つ教えていただくことできませんか、その言葉とかフレーズ。
フレーズですか、目標と目的って言ったところが違う、目標は日本一を目指してやってます、目的っていうのが松本さん通じて、人間力であったり、あとは地域貢献って言ってですね、地域の子どもたちだとか、弊社硬式野球部は豊川市三河というところを中心に戦っていくんですけども、そこでファンを増やしたりだとか、あとはやっぱり野球を持ってる価値としては、社員だとか、そのご家族、それに野球部を誇りに思ってもらうだとか、野球部を通じて一体感を醸成するだとか、そういったところもしっかり書いてあるような。
素晴らしいですね、目標は日本一なんですね、みんなで一つを目指して、でもその中にはいろんな生き方を習得できる、日本一になっても目的で習得したことはずっと人生培っていけるってことですよね。いいお話ですね、
その中に具体的な戦い方も含めて、チームの特性からこういう戦い方がいいだろうってことで、みんなで指導者たちとディスカッションした上で方向性を定めて、
でなんかそういう手帳ってね、その上の幹部の人たちが作って、みんなこの通りにやりましょうみたいなところも少なくないじゃないですか、でもその手帳の一つ一つを皆さんと一緒に考えているというところも自分ごとになっていいですね。
そうですね、またそれもワークを通じて、選手、スタッフ全員でいろんなディスカッションした中で出てきたものを、 松本さんがまとめてくれたり選手でまとめたりそういったことを、まあ、して一冊出来上がるというような形ですね。
もうなんか宝物の一冊ですね。みんなと一緒に作った一冊ですね、
はい、確かにその宝物って表現はすごい合ってるかもしれないですね。でナンバリングされてあのそう限られた手帳の部数しかないので、
はい、他の人にとっては価値があるかないかではなく自分たちがこのチームがこれがあるからこそみたいなね、はい、うん、で松本さんもそこにがっつり携わっていらっしゃるんですね。まとめてくださってなんて今おっしゃってましたけど、
そうですね、はい、構成などは一通り私の方で全部考えさせていただいて、はい、
言語化してくださった、
はい、
そうそうそうってまたこんなところ
が深く
なさ
い
みたいに
そうですね、
そうなんです、それが言いたかったんです、はい、みたいな。
だからこの手帳を持ってると、毎日何かしらこの手帳に対して、まあ宿題じゃないですけど、はい、やるんですけど、手帳が全部埋まらないと多分気持ち悪い気分になるような、まあそのくらいあのみんなの意思がここの手帳を通じて一つになれるような、
う、
まあ、解釈がぶれない、そんなような手帳になります。
なんかもう最後のページかどこかにみんなで直筆で寄せ書きしてこう回してあの、はい、みんなのこう名前が書いてあるような手帳でも
書いてありますね。
あ、やってるよそれで失礼いたしました、失礼いたしました、はい、みんなが著書ですもんね、著者ですもんね、はいはい、いや素敵ですね、
はい、なんでその思いがあったりあとそれぞれが勉強してたりするもののその統制を取るプロが いないはずだと思うんですよ、このどこにも、
うん、
あの野球部でもバスケ部でもいてはおかしいと思うんですよ、まあ、そういう意味だと、まあ、私の本業がそういう仕事じゃないですか、だからそういう意味でこう真剣に歩んでる組織ほど誰か外部者が必要なんだと私は思うんですよね。
素晴らしい、はい、いい方と出会えましたね。いやというか、本当ですね、でまた久能さんのその目線も素晴らしかったんだと思います、うん、その目標の日本一になるためだけにこう走り続けるのではなく、はい、そのプロセスの目的を忘れなかったっていうのがね、はい、
うん、そういう人を探してたので、うん、あの他のチームがやってるプロの方であったり、うん、元プロであったりメンタルトレーナーでは無理だなということで、松本さんにお願いしたというのがそういう経緯があります。
で小原さん、これが偶然出会ってるような話なんですけど、これが今科学的に立証されてるんですよね、
ほう、
これが偶然じゃないって
必然なんですね
っていうことがなぜなのかをみんな選手に問いたりしてて、
はい、
なので望んでる出来事がどんどんどんどん訪れてるんで、
きっと日本一になりますね。
なります
全力で私も応援したいと思います、はい、
ありがとうございます。
いやもう4回にわたりたくさんお話いただきました。久能さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所パートナー弁護士東京オフィスの田淵智子さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、は
い、お願いいたします。
なんかいろいろとこうちょっとあの具体的なお話なんかもね、
はい、
聞いてますけれども、
そういろいろのトラブルの中で建築となるとあの雨漏れとかっていろいろこうあるんじゃないかなと思うんですね、はい、ちょっとそこら辺についてよろしかったらぜひ、うん、事例なんかを交えながらお話を聞かせていただけたらと思うんですけど、
はい、あの雨漏りというのはあのやっぱりあの建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵ということに、はい、あのポイントがあります、うん、ですからあの例えばあの雨漏りがあの発生したのがあの引き渡しから15年経ってしまった、
はい、
そうなってしまうとあの前回のお話でありました契約不適合責任という契約に基づく請求はもう時効になってしまっているんですね、うん、10年間しかあの請求ができないので、はい、それであの住宅の品質促進等に関する法律というものでも、うん、あの雨漏りは一定程度保障されているんですけれどそれも10年間になります、うん、でもその先ほど申し上げたように雨漏りというのはあの建物の中にある財産物があの汚れたり壊れたりしてしまうということもありますし、うん、健康問題にも発生する可能性があります、うん、このようにあのたあの人の身体や生命や財産に危険を及ぼすというものについては 建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵、瑕疵というのは傷、うん、あってはならないことであって、不法行為責任という責任が契約適合責任とは別に認められています。で、何がその違うかというと、追及できる時間が違うんですね。通常の契約責任の契約適合ですと、引き渡しから10年間という制限がありますけれども、不法行為責任であれば、その損害を知った時から3年間で、引き渡しの時から20年間は請求できるという特徴があります。ですから、15年経ったからもう契約責任が追及できないからといっても、不法行為による損害賠償請求ということは、まだ手段としては残されています。
でも、時代の流れによって、その15年とか20年経ったら、その建築会社さんが亡くなっていたとか、変わっていたとか、合併していたとかで形が変わるケースもありますよね。
ですね、合併されてまだ残っていればいいんですけれども、倒産してしまったということになったら、それはもうちょっと法律的にはどうしようもないということになってしまいます。それにやっぱり15年とか20年近く経つと、どうしても経年劣化という問題が出てきますから、引き渡しの時にあった瑕疵でないと請求はできないんですね。だから、古びてきて腐ったから雨漏りが生じた、これだとやっぱり所有者の責任ということになってしまいます。
これ建築業界に対して、このさまざま法律であるじゃないですか、
はい、
その中でこう時代が今いろいろ変わっていく中で、この法律ルールそのものが変わってきてることも結構あるものなんですか。
はい、建築基準法の改正はよくあります。はい、それで通常は遡っては適用されないので、その前の基準には適合してたけど、今の基準には適合していないというのは、既存不適格とかいうことで、立て直したり何か改修するときには今の基準に合わせるというようなことでされていきますけれども、やっぱり建物の規制とか、それから耐震基準とかは、現在に近づけば近づくほど厳しくなっていってるのは実情です。
家の中もどんどん変わってますもんね。オール電化ですとか、あと家にエレベーターですとかね、なんていうんですか、手すりとかね、何十年も前ではなかったようなものがどんどん進化してますのでね、それに伴った内容も変わってくるんだろうなと思いますね。従来の流れとともにいろいろなことを教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日ご出演いただきました田淵智子さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。